恋愛結婚子育て教育の枠組みの中で、まあ、ちょっとだけあのワークとして、これはもう伝統的な方法論だけど、伝統的な方法論っていうのは例えばどういうことかっていうと、密教なんかでお坊さんが修行してる若いお坊さんにやらせる瞑想ね、あの女の人を、それ今やれって言ったわけじゃないよ、例ね、女の人を見たらその女の人が年を取ってシワだらけになって死んでって、昔だったら今と違うからね、今みたいに仮想の時代じゃないから、当時のインドだからね、死んでって、その後白骨化する前に宇治がいっぱい湧いて、そして白骨化していく過程ね、分かる？死んで腐って宇治が湧いて白骨化していく過程を徹底的に思い浮かべなさいっていう瞑想するのね。とにかく綺麗な人がいて、綺麗だなと思ったらば、美人だなと思ったらば、そしたらばすぐにその時にその綺麗な美人が白骨化していく、宇治が湧いていく姿を思い浮かべなさいなんていう瞑想が、かつて密教でね、今でもそういう密教瞑想を教えてるとかあるかもしれないけど、ことをやってたんだよね。もちろんこれは何かっていうと、直接的にはそういった性欲みたいなものにとらわれることを防ぐみたいな意味合いでの直接的な意味合いもあるかもしれないけど、もうちょっと本質的なことを言うと、無常だよね、常並ぶだよね。今の状態が永遠に続くというようなものの見方はやめなさいってことだよね。常にものが変わっていく、常にものが変わっていく、常にものが変わっていくってことだよね。逆に言うと、俺はこれを、そういった瞑想を肯定的に捉えて、肯定的ってのはどういうかっていうと、上手な方法論として、その坊さんの修行にいいねって言って意味での肯定的じゃないよ。一つのその若いお坊さんが綺麗な女性に惑わされないための瞑想法としていいねということを超えてだよ、超えて、私たちが人間が自分たちの生き方を見ていく上で一つの方法論として、これって悪くないねと言っていることとしての肯定的ということを言ってるわけね。だって最初から心の準備があれば誰も悩まないわけでしょ。立派な車買って走ってたらば、しばらくしたら壊れてきたら、これはこの野郎壊れやがってと思ったりとか、綺麗な奥さんと結婚したけど年取ったら全然綺麗じゃなくなって、あこの野郎とか思わないし、別に男だって女だと同じだけど、年取ってきたらより高い化粧品買って自分が若返んなきゃって悩まないし、さっきなんだっけな、ここ来る前にディスカバリーチャンネルかヒストリーチャンネルか忘れたけど、ケーブルチャンネル見てたら、ケーブルチャンネルもよく広告入ってんだよね。特にあケーブルチャンネルに広告入ってくるのは化粧品の、よかじゃん、ダイレクト販売して店舗で売ってません化粧品みたいなやつね、そういう化粧品の宣伝やってたけど、その出てる人が、私はその40ぐらいまではいろんな化粧品があったけど、40超えたら合う化粧品が入ってきて、今はこの化粧品を使ってます、素晴らしいですみたいな宣伝の番組ね、きっとあの本当なんかもしれないけど、その嘘とは言ってるわけじゃなくて、ただしそういう番組で言ってるのは、その老化することそのものが悪いことであるというふうに教えてるわけでしょ。あちょっと待ってくださいよ、これは次の次で若さとか健康について話をするときに、老化することが悪いことですと思っている人は早く老化しますよ。それは、それは後で若さの話とかで、なんとなくその直接的にはそういう言い方はしないけど、同じだよね。老化をすることも当たり前のことでしょ、当たり前のことでしょ。それが当たり前と思ってる人はあんまり老化しないのね。そうじゃなく、やだやだやだと思って老化するのがやだと思っていろんなことやってる人ほど老化しますよ。そうでしょ。それは本質的に何かというと、心がちゃんとそれを見てないからね。若い時に自分がピンピンな時こそ、自分の彼氏彼女がすごく若くて綺麗な時こそ、ちゃんとその人が、相手が、そして自分自身も将来は、日本は仮想だからウジ虫湧かないけど、昔風の瞑想で言うと腐ってウジ虫湧いて死んでいくとこだよね。今風だったら三千度の火で焼かれて灰になっていくとこっていうのかもしれないけど、少なくともそういった過程を若い頃ちゃんと認識している人ね、認識している人は別にそういった老化のことに対して気にする必要も全然ない。逆に全然気にする必要ない人こそが若い状態を維持してられるのね。じゃあそれは何かというと、まさに無常だよね。この世で常に同じ状態が続くことは何もなく、ありとあらゆるものの中でこれが唯一絶対という価値も何もなくということだよね。それが無常ということだよね。常ならむだよね。 その無常ということを常に認識をしていくということね。なんでかというと、無常ということが認識できない人はゴールが金持ちであったりとか、ゴールがたくさんの不動産を持っていることになるのね。その人たちは死ぬとき後悔するぜ。日本の法律では、というか法律は全てそうだけど、日本の法律ではどんなに大金持ちになっても死んだらそのお金は自分のもんじゃないんだぜ。どんなに不動産をたくさん手に入れても死んだらその不動産は自分のもんじゃないんだぜ。相続する人がいれば相続者のもので、そうじゃなかったら国のもので、そういうだけのことでしょ。それが無常ね。恋愛、結婚、子育て、教育でまさにねばならないでやる人たちね、は大体はもちろん心からそう思っててもねばならないというのがどっかで子供の頃から吸い込まれてる人も含めてっていうことよ、は必ず参考みたいなスペック婚なのね。スペック恋愛なのね。それは子供の頃こういうスペックの人がいい男みたいに言われてるわけだ。それは何か分かんないけど、年収が1000万なのか3000万なのか分かんないけど、学歴が東大だ京大なのか、それはよく分かんないけど、それぞれ基準があるわけでしょ。これが参考ですみたいな。それは全部スペックじゃない。でそのスペックは自分ではスペック婚と思ってなくても、無意識の中に三菱商事です、三菱物産ですみたいなね、今は商社がいいんじゃないのかもしれない、今の流行りはテレビっ子かもしれないけど、もうそういったスペックが自分の子供の頃から無意識に刷り込まれてる人はよほど気をつけないと自分のオントゥーになりだと思い込んでる可能性があるのね。さっき僕が言ってたのは、心から本当に望むならばって言った時に、心からっていうのは他人の刷り込みを全部取っ払ってっていう意味合いなんだよね。他人の刷り込みを取っ払わないで思っていることは、実は自分が思っていることのようで、特に親だよね。それ以外にもいろんなテレビも含めて環境に、学校とか小学校の先生、幼稚園先生も言ってたね。刷り込まれたことが自分の本当に思っていることを勝手に思い込んでる可能性があるわけだ。もちろんそういうものからもう最初からスペックを選んじゃってる人ね。ちょっと自慢になるからとかさ、結婚式の時になんかいい思いできるじゃん、だって参考でもうちの妻は夫はみたいな人ね。そういう人は明らかにスペックで選んでるわけね。スペックで選ばないんだぜ。俺がフェラーリ好きなのはフェラーリのスペックはプルシェより上だからじゃないぜ。スペックだけ取ったらプルシェの方がフェラーリより上ならいっぱいあるぜ。でもフェラーリ好きなのね。それはだって好きなんだもん。理由ないぜ。特定の理由をあげろって言ったら、それはデザインがいいとかエンジンの音がいいとかいろんなこと言うけど、そういうのを超えて感性的にね、感性っていうのは情動と論理の両方よりも抽象度が高いやつね、両方を包摂するやつを感性っていうのね。感性的なフェラーリ好きなってことでしょ。 PRS のギターいつも好きだって言ったのはまさにそうで、ギブソンとフェンダーとスペック上どうかってそんなのは知りません。比べてもいないし。でも自分にとっての弾きやすさとか、そういう感性的に俺はPRSが好きなわけだでしょ。それは CM 見て、雑誌の批評を見てPRSがいいって聞いたからでもなく、自分の体感としてこの感性的、感性ってのは論理まで入ってんのよ。論理まで入って、論理と情動の両方を超越した包摂した抽象度の高い世界としての感性という意味を言ってるのね。前頭前野情報処理としての感性ね。その感性的にはPRSっていうギターが好きなんだよねっていうことよ。でそれは刷り込みは関係ないわけだ。感性的にっていうレベルはもう刷り込みを超えちゃうわけだ。だから皆さんが恋愛をする相手、結婚する相手ね、というものをスペックではなく感性で選ばないといけないのね。この時の感性を情動と勘違いしちゃう人がいると、さっきも言ったように大間違い。情動っていうのは前頭前野ではなく、扁桃体を含む大脳辺縁系の情報処理のことでしょ。その大脳辺縁系の情報処理ではなくて、前頭前野まで行った時の、まあ、情動では社会的情動って言われてるけど、特に前頭前野内側部の情報処理だよね。そこのことを言ってんだぜ、感性っていうのは。だから普通の日本語で言う感性と俺の言ってる日本語の感性ってちょっと違うかもしれないよね。その人があの人は感性的っていうと、単に情動的もしくは動物的みたいな意味合いで使われちゃってる、本能的っていう意味合いで使われちゃってるかな。そういう意味ではなく、情動の世界があるね、嬉しい楽しい気持ちみたいな、そう情動の世界があって、それに対応する論理の世界があるわけだ。その論理と情動の両方の上位であるってことは、ちゃんと情動も入ってんだよ。情動も入ってるし論理も入ってるんだよ。ただしその両方のより上位なんだよ。 抽象度の高い世界を俺は感性の世界という超論理の世界ね、ディベートを徹底的に極めてディベートを超える世界、それを俺は感性って呼んでるわけで、モーツァルトの音楽は俺は感性って言ってるのは楽天上その論理だよね、音の論理上明らかにモーツァルトのその楽曲というのは音楽理論上優れている、それは間違いない。そして情動上音楽のモーツァルトの音楽を聴いてるとなんか嬉しいし楽しいしなんか気持ちいいしっていうのは間違いない。ただしその上でそれ用の2つを超えてはるかに抽象度の高いなんか宇宙が描かれている感じがする、それが感性の世界だよね。まさにそういった感性のレベルまで行って初めて自分が心から欲してるかどうかが分かるっていうことね。そういう相手を恋愛結婚しないとスペックでやる人たちが多いんで、スペックに対しての問題がありますよという瞑想として、かつてやられていたように綺麗な女の人を見たらその人が年取っておばあちゃんになってシワだらけになって、そして死体が腐っていき蛆が湧いていく姿を瞑想しなさいっていうのはスペックの人には効くのね。っていうのはスペックは長持ちしないから。そうでしょ、参考だって、参考って何のこと参考っていうのは忘れちゃったけど、身長も甲に入ったら身長は縮むかどうか知らんけど、でもおじいちゃんだったら勝手に身長縮むじゃん。少なくとも身長が高いことが優位であるということそのものの評価はある程度の年取ったら関係なくなっちゃうわけで、その他 の参考は何だっけ、産経って何、年収とかそういうやつ、学歴とかそういうやつ、なかなかけど産経じゃない、参考ね、でしょ年収なんかそれ障害賃金で考えたら何が高いかって想像つかないでしょ。だって実際は会社潰れるかもしれないし、そうでしょ、今年収が低くても将来長い間何度も天下っていっぱいキャッシュもらえる天下り系の方がいいかもしれないし、どうでしょう、学歴が関係する世界ってほんの一部じゃん。それこそ公務員試験受けました、公務員試験の順位が何番ですかみたいなことでしょ。でもいわゆる参考っていう時の学歴って公務員試験が何番でした、どの官庁でみたいな話の学歴じゃないわけじゃん。もっと漠然とした意味合いの学歴でしょ、何々大学とか、そんなの実社会では何の関係もないことはみんな100も承知なわけでしょ。だからそういったスペックって本当に結婚式の披露宴の時に並べるスペック表みたいなさ、フェラーリ買う時ポルシェ買う時カタログに載ってる数値みたいなレベルのスペックしかなくて、実際に運転した時の感性とは一切関係ないわけだよね。でしょ、だからそういうスペック婚をやっちゃうような人たちに対する方法の、実はそれスペック婚という結婚だけではなく人生の選択全てね、どういう職業に就くかね、そうでしょ、同じ職業の中でもどういうキャリアを積んでいくかね、どういうお勉強していくかね、学歴も含めてね、そういったもの、人生の各ゴールの全てに対してよ、全てに対して我々はそういったスペックでやりがちなんだよね。でそのスペックは全て過去のものなんだよね。そして外から入れられたものね、過去のものって当たり前だよね。これが車の計測だったら実際過去に車を走らせて計測させてるわけだから。そして今年の今買おうとしてるフェラーリモデルの話で5年後に出るフェラーリのモデルの話じゃないからね、全部過去のものであり過去の計測でありでしょ。そしてそれが明らかに外から刷り込まれてくるわけだ。だって自分で計測してるわけじゃないじゃん。そうでしょ、いや私はこの町の要素131の濃度ベータ崩壊だったベータ崩壊レベルのベータ線の量を自分で計測しましたっているかもしれないけど、実際に自分の人生の選択においてそういったスペックを自分で対象にあえて自分で客観的計算してるのがいなくて、全部他人から刷り込まれた話でしょ。ってことはまず一つは全て過去の話なわけだ。スペックというのは何々大学を出ましただから現在の話じゃないじゃん、過去の話でしょ。でましては未来の話じゃない、まずは過去のことである。それともう一つは全部外から刷り込まれたものである、それがスペックね。でその典型的なものがスペック婚であり、最終的にはスペック就職であり、そうでしょ、スペック人生キャリアであり、スペック障害教育であり、そうでしょ、スペック老後の価値でありみたいなさ、スペック趣味でありみたいな、趣味までスペックで選んでる人いるからね、そうでしょ、スペック健康でありみたいなのもあるよね、健康までスペックで見る人いるよね。それは全部人から刷り込まれたものであり、かつ過去なのね。そして我々の未来人生というのは未来の出来事であって、ゴールというのも全部未来のことだから、時間は未来から過去に流れている以上、現在はどんどん遠くに過去になっていく、過去はさらにさらに遠くに過去になっていくので、一切スペックは役に立たないという大前提だよね。だから結婚でも全く同じ。そしてそれがスペックを選んじゃった瞬間に自分が本当に飲んでるように思ってるようで、間違いなく他人から刷り込まれた価値という可能性があるわけね。だから スペックはやめなさいと言ってるわけで、その練習として昔からの瞑想法みたいなのは役に立つと思ったらいいわけだ。その説明書として俺は今は感性で決めなさいって言ってるわけだ。その時の感性を情動と勘違いするといけないから、あんまり感性と言い方はしてないけど、それは情動の世界と論理の世界を両方包摂するようなレベルの、だからモーツァルト音楽のなんとなく感性を感じさせるような部分でしょといつも言ってるわけだ。だから恋愛結婚なんかもそうやって選んでいくべきっていうことをいつも言ってるわけだ。そこでトレーニングね、自分で今恋愛中の場合だったら恋愛中の人、これから恋愛しようと思ってる人は恋愛しよう、結婚してる人は自分の妻旦那でもいいし、いや妻旦那いないにこういう人と恋愛したいんだったらそれでも構わないけど、そういったそう具体的なだよ、まだ具体的な人が決まっていない場合は具体的な人が決まってるつもりになって練習しといていいけど、でもそれはあんまりいい練習にならないから、その時にもう一回具体的にこの人かなと思う人が来た時に、その時もう一回練習してもらわないといけないから、今仮想練習ね、今具体的に相手が決まってる場合ね、その時にはその具体的な相手でやってもらったりわけだけど、昔のやり方で言うと、その人がウジ虫が湧いて死んでいく過程をちゃんと瞑想しなさいっていうふうに言ってるわけだけど、それと同じことだけどもうちょっと現代的なやり方でいいと思うんだよね。現代的なやり方はDNA というレベルから、もしくは生物の再生というレベルから考えていった見た時に、皆さんが自分の目の前で恋愛対象としている、結婚対象としている存在ね、その存在は記憶の連続性においてのみ一つの人格として維持されているという当たり前のことを知ってほしいのね。いやそんな難しいことよく分かりませんという人は昔の坊さん用瞑想法でもいいよ。要するにその恋愛対象が将来日本で言えば焼かれて灰になっていく姿だろうけど、でもどうせだったらインド式の方がインパクトあるじゃん、腐って白骨死体に変わっていく、そしてウジ虫がブリブリ上がっていくイメージをちゃんとイメージしてねでもいいかもしれないけど、それが楽な人はそれでいいけど、そうじゃない人は少し論理的にね、全ての人間の細胞というのは早ければ 2,3 日遅くても3年で全部入れ替わってんのね。ということは今どんな好きな人が目の前にいてもその人の細胞は3年後は1個も残ってないんだよ。そうでしょ。ただし1個も残ってないからといって人格の連続性上としての人格が存在するわけだ。それはなぜかというと記憶が連続的に存在しててるからね。それは記憶の連続性以上の理由はないのね。そうでしょ。だからある人の寝てる間にそーっとアラスカかなんかに飛行機で連れてって、それでその時に記憶でも消しちゃったもんならば、その人はもう違う人になっちゃうわけでしょ。明らかに記憶の連続性でしょ。現代の物理学で言うんであれば時間と空間は同じものって分かってるから、ってことは3メーター離れた人と自分が違うんであれば8時間前の自分と8時間後の自分は同じはずがないんだよね。空間と時間同じなんだもん現代物理学では。でもなんで3メーター離れた人は違う人なのに8時間離れた人の夜寝る前と起きた後の自分は同じ人と言えることができるかっていうと、同じと思い込んでるだけね。それが記憶の連続性っていうことね。実は私たちは刻一刻と違う人に生まれ変わってるのね。どのくらい生まれ変わってるかっていうと、10のマイナス44兆秒が時間の最小ユニットね。時間の最小ユニットがあるってことは時間は離散的ってことね。連続的じゃないのよ。わかる？10のマイナス44乗っていうのはプランク時間っていうんだけど、時間の最小ユニットがあるってことはディスクリートって我々言うけど、ある時間があって、それから10のマイナス44乗分次の時間があって、10のマイナス44乗分次の時間があってって、時間的に宇宙が切り離されて独立されてるってことよ。つまり一瞬ごとに新しい宇宙がもう一回生み出されてると思ったらいいわけだ。ただしそれが同じ因果関係をというのは、時間というのは4次元空間でしょ。でも我々の情報空間というのは4次元超えた空間だから、情報空間に連続性があるから時間を超えて連続がされているってことよね。それは僕俺がさっき言ったように夜寝てる時と同じだよね。夜寝る時8時間前に寝た人と8時間に起きた人は違う人なんだよね。でも同じというのはちゃんと記憶という時間を超えた情報的な処理が同じ人という意識をもたらしてくれてるからでしょ。 それを8時間よりはるかに短い時間の単位で起きているのが宇宙ということね。まさにそれが生命で、生命は時間を超えることができる、4次元空間を超えることができるということね。生命がない世界には時間が流れてないというふうに言った方がいいかもしれないけど、それはどのくらいというと、時間の最小にと10のマイナス44秒ね。1秒間に1兆かける1兆かける1兆回私たちは宇宙がコピーされコピーされコピーされコピーされコピーされって言って、次の瞬間の宇宙が生み出されてんだよね。それが物理の最小レベルで起きてることね。ということは、生まれ変わりとかいう人に簡単に言ったけど、あなたは1秒間に1兆かける1兆かける1兆回生まれ変わってんですよ、そんな珍しいことじゃないのよって教えてあげればいいだけの話ね。それがまさに現代的な、さっき言ったように、いやでもそれよりは綺麗な彼女の顔が腐ってウジ虫湧いていく瞑想は簡単なんですっていう人は、そういうふうにやったらいいと思うけど、でもだってそれって未来の話じゃん、ウジ虫湧いて。俺が言ってるのはそうじゃなく、今この瞬間目の前にいる彼女、自分自身が1秒間に10の44兆回実は生まれ変わってんですよ。連続性として、情報的な連続性だけがその自我を作り上げてるんですよってことを瞑想してくださいっていう、瞑想っていうのは思考してくださいっていう、ちょっと抽象度が高いことをやって、どっちをやってもいいけれども、可能ならそっちをやってほしいわけね。でそれが何がわかるかというと、そしてその自我ということそのものがよ、自我というものそのものが、そういった時間を超えた情報的な存在として維持されているものに過ぎませんよ。つまり物理的な存在そのものは、自我の定義の中ではすごくどうでもいい一部なんですよ。もちろん物理というのは情報空間の一番抽象度の低いところだからないわけじゃないけど、それよりは情報的な存在のことが一番重要なところなんじゃないんですかっていうことがわかるってことね。で皆さんが好きなスペックコンも、そういう意味ではそのスペックそのものなわけだでしょ。だからスペックコンそのものが悪いと言ってるわけじゃないんだよ。そしてスペックコンなんかとんでもないって言ってる人に限って、意外と年収高い方が嬉しいとか言うんだぜ。そうでしょ。だって心の中では大体って年収高い方がいいに決まってんじゃん。俺が言ってるのは、今年収が高いことが将来高いことと何の関係もないでしょっていうのがまず第一ね。その前に、年収が高いという金銭的価値が何よりも高い価値としてやること自体が、あなた洗脳されてんじゃないですかっていうことを言ってるわけの話だって、もっと本質的なところを考えてくださいと言ってるわけね。つまりスペックである元となるものも含めてよ、ありとあらゆる情報処理のそういった関係性が自我という定義をしていくわけで、その関係性の評価を自分、私たちは部分情報の世界で言ってるから、ほんの一部しか見ることができないわけね。ものすごいたくさんの情報処理がなされ、それが1秒間に1兆かける1兆かける1兆回で10の44兆回分ぐらいの計算をされてるわけね。ぐらいの、そのぐらいの細かい単位で情報処理というのは、実際は次の宇宙、次の宇宙が作る、そういうとてつもない宇宙ね。まあ1年3000っていう言葉でそれを表すんだけど、そういう宇宙のスペックの、スペックって言い方だったらね、スペックの中のほんの一部しか見てないで、あなたはスペックって言ってるんじゃないんですかっていうことね。スペック婚が悪いんではなく、選び出したスペックがあまりにも情報量が少なすぎる、もしくはその根拠が弱すぎるということね。人間のスペックを見るときには、ありとあらゆる大量のスペックがあって、その全てを私たちはもともと知ることができないのね。当たり前だよね。だって結婚して理想的な旦那が来年癌で死ぬかもしれないわけでしょ。明日交通事故に遭うかもしれないけど、ありとあらゆるスペックでしょ。そんなのだって明日交通事故分かりようもないじゃん。それが当たり前のことを言ってるわけで、そういったありとあらゆるたくさんのとてつもないサイズのスペックの中のたまたま3つを選び出して、でしょ、桁違いのスペックの中のたまたま3つを選び出して、それで嬉しいとか嬉しくないとか言ってるのバカでしょ。バカだよねっていうことを分かってねっていうことね。それをバカだよねということを分かった上で、それでも結婚したいとか恋愛対象したいっていうのはどういうこと。一つはまず情動があっていいってことね。そして論理を合っちゃいけないって言ってるわけじゃないよ。あの人のものの考え方は私のものの考え方と合う、同じだよね。それはスペックとかと同じかもしれないけど、ただし単なるスペックよりはもうちょっと時間を超えてるよね、ものの考え方っていえば。そうでしょ。そういったもので論理として選ぶのはもちろん構わない。ただし最後に論理と情動の両方を超越したレベルね、感性と俺は言ってるけどぐらいのレベルで、イエスノーが、もしくはいい悪いが判断できるぐらいの ことのレベルでしか恋愛とは言いませんよってことだよね。ただし恋愛の場合は何度でも繰り返せるわけだから、もちろんアメリカ式だったら結婚だって何度も繰り返せるわけだから別に繰り返すことは悪いと言ってるわけじゃないけど、日本の住環境社会慣習の中では結婚というのはそんなにたくさんするわけじゃないから恋愛の方が試行錯誤は効くのかもしれないけど、どちらにしてもその時に情動と論理の両方を超越するぐらい包摂するぐらいの感性というところまで上がってって初めて恋愛を感じてね、そうしないと恋愛というのはものすごく好きだ嫌いだ愛だ愛じゃないみたいな、愛って言ってる分には本当の意味合いでの愛っていうのは慈悲とかと同じで抽象高い概念だけど、あのそうじゃないビートルズが言ってる愛のレベルね、それはどう考えても情動のレベルだから、そういった情動のレベルをはるかに超えてもらわないと困りますよっていうことね。それがまさに恋愛という概念で、その時の一つの練習法ね、もちろん伝統的なその理想的な彼氏彼女がウジ虫湧いて腐っていく姿でもいいけども、それは未来の話だからそうじゃなく、その他のゴールに関して全部共通に言えることになるんだけど、スペックを選ぶことが問題なのではなく、そのスペックがあまりにも大量にあるスペックの中のほとんど根拠のないたった3つ4つぐらいのスペックに過ぎませんよということを知るということね。それは宇宙全体が10の44兆回1秒ごとにコピーされてるほど大量の情報処理がされてる宇宙の中で、なんでそんな心もとない情報をわざわざスペクト選ぶんですかでしょ。実際は来年どうなるか誰も分かりませんよってことでしょ。それがまさに今回の練習、ちょっと高度のようだけども、実際は僕が今やったことを試しに頭の中でやってほしいのね。今目の前にいる世界、自分自身、これがなんと実は小さいユニットの1秒間に10の44乗ね、1兆回ぐらい生まれては消え、生まれては消え、生まれては消え、生まれては消え、宇宙そのもの一瞬で生まれて一瞬で消え、一瞬で生まれて一瞬で消えっていうことを繰り返している。もちろんその短さがあまりに短いから気がつきもしないって言い方をするともいいかもしれないけど、もうちょっと具体的に言うと、我々の意識というものが存在している空間は情報空間だから、それは夜寝た時と朝寝た時でちゃんと記憶が連続しているように、時間空間という4次元空間を超えているのが情報空間だから、だからちゃんと意識の連続性が時間を超えてあるわけで、それで我々の存在というのがありますよ。でも実際は私たちが刹那瞬ね、10のマイナス4兆4兆秒という短い刹那瞬ごとに宇宙がコピーされては次の宇宙ができて、それが実際の宇宙であって、その中でそのコピーされるべきスペックの中の重要スペックなんですか、皆さんが言っている参考みたいなものは、それよりはもっとはるかに心もとない次の宇宙がどうなるかわからないわけで、そうでしょ。だから突然癌が生まれるかもしれないし、交通事故になるかもしれない、そういう言い方でもいいよ。もちろんそんな単純な言い方では良くないのかもしれないけど、そういったところまで振り返った上で自分というものを見る、そして相手というものを見るのね。そうすると相手の人格というのはたまたま自分と相手の関係の中でなんとなく今定まっているものだって、それは常にダイナミックに揺れ動いているもので、それがまさか3年5年10年後同じのはずはないでしょ。実際問題として目の前にいる人の細胞は3年後には元の細胞1個も残ってないんですよ。そういうことだよね。でそれが長い間経っていくとまさに白骨化していくっていう瞑想になっていくわけなんです。白骨化まで考えなくても今目の前にいる人が自分自身がたまたま今そういったありとあらゆる関係で、ね、縁起だよね、宇宙のダイナミックスの中で一瞬の状態でそうなってる瞬が連続しているだけなんですよというものの見方で目の前の人を見るわけね。目の前の社会を見るわけ、もちろんこれが恋愛以外に広げていってもいいわけで、目の前の出来事に見る、そういった中で選択をしていくというのは時間と超えた空間を超えた発想が選んでいくわけだ。それを俺は感性って言ってるのね。情動はすごく時間に短い時間の中に入ってくるわけだ。そうだよね、今嬉しい気持ちいいかもしれないけど、明日嬉しい気持ちいいかどうか分かんないし、今好きかもしれないけど3年後好きじゃないかもしれないけど、その結婚する相手はね、だいたい5年10年好きって続く人の方が少ないぐらいで、それが情動の世界であって、論理の世界は論理そのものは違う空間だから長くあるようかもしれないけど、論理の根本が簡単に崩れたりするわけでしょ。スペックだったら銀行がいいとか言ってたらいつも銀行員よくなくなってるしみたいなことだよね。あの会社すごいって倒産してるかもしれないし、論理は論理で論理空間では 時間を超えてるかもしれないけど、実際は論理空間で同様に時間とは関係なく、あっという間に論理がひっくり返ることもあり得る世界でしょう。その2つの情動と論理の世界をさらに超越したレベルで、もうちょっと時間と空間上ユニバーサルなものね、それが俺は感性だと思ってるわけね。だからモーツァルトの音楽は時代を超えてすごいと思うのは、我々の情動を動かしてくれたり、音楽理論としてよくできてるからじゃなく、そこにもっと抽象度の高い世界があるからだよね。だからこの練習の最後に自分たちなりに考えてほしいのは、じゃあ自分が恋愛しようと思ってる対象ね、結婚しようとする対象と自分との間で、そういったモーツァルトが描いたような宇宙だよね、そういう極めて抽象度の高い感性の空間で、自分たちがお互い共通にそこにいることができるような感性空間というのは共有できてるんですか、そのくらいまではちゃんとワークして瞑想した上で相手を選んでほしいということです。以上です。